共に聖書の言葉を読みましょう。旧約聖書のエゼキエル書47章の1節から12節です。旧約聖書の1374ページのエゼキエル書47章1節から12節までです。聖書の前半、旧約聖書の1374ページ、エゼキエル書47章の1節から12節まで朗読いたします。エゼキエル書47章1節から、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。神殿の正面は東に向いていた。水は祭壇の南側から出て神殿の南壁の下を流れていた。彼は私を北の門から外へ回らせ、東に向かう外の門に導いた。見よ、水は南カビから流れていた。その人は手に計り縄を持って東の方に出て行き、一千アンマを計り、私に水の中を渡らせると、水はくるぶしまであった。さらに一千アンマを計って、私に水を渡らせると、水は膝に達した。さらに一千アンマを計って、私に水を渡らせると、水は腰に達した。さらに彼が一千アンマを測ると、もはや渡ることのできない川になり、水は増えて、泳がなければ渡ることのできない川になった。彼は私に、人の子よ、見ましたか、と言って、私を川岸へ連れ戻した。私が戻ってくると、川岸には、こちら側にもあちら側にも非常に多くの木が生えていた。彼は私に言った。これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海、すなわち汚れた海に入っていく。すると、その水はきれいになる。川が流れていくところではどこでも、群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは、水がきれいになるからである。この川が流れるところでは、すべてのものが生き返る。漁師たちは岸辺に立ち、エンゲディからエンエグライムに至るまで、網を広げて干すところとする。そこの魚はいろいろな種類に増え、大海の魚のように非常に多くなる。しかしその沢と沼はきれいにならず、塩を取ることができる。川のほとり、その岸には、こちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず、果実は絶えることなく、月ごとに実をつける。水が聖女から流れ出るからである。その果実は食用となり、葉は薬用となる。以上です。皆さんおはようございます。今年最後の礼拝となりました。年末の忙しい季節で、少し眠い、疲れている朝ですけれども、今日最後の礼拝ともに神様の御言葉に耳を傾けて、新しい今週の一週間過ごしてまいりたいと思います。本日は神殿から流れ出る命の水と題して説教させていただきたいと思います。私たちの教会は今年の年間標語として礼拝の泉によって命の水に満たされようということを掲げて、今日の招きの言葉でも朗読していただきましたヨハネによる福音書7章37節38節にある主イエスキリストの御言葉、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、 私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになると、そういう御言葉を覚えて歩んでまいりました。今日はこの御言葉をもう一度思い起こし、別の聖書箇所から理解を深めて、今年一年の教会の歩みを締めくくりたいと思います。私たちは今年、新型コロナウイルスの影響によって、教会活動において、かつてないほどの試練と忍耐の時を過ごしたのだと思います。3月から礼拝における聖餐式、昼食会が中止となり、子ども会や各部会、祈祷会も中止となりました。4月からは感染拡大とまた緊急事態宣言を受けて、オンラインでの礼拝が始まり、約2ヶ月間は教会堂に集まっての礼拝を行うことができませんでした。そして6月の14日からですね、こちらのハレルヤハウスでの礼拝が再開しましたけれども、交代で集まっての礼拝で、なかなか教会の方々と顔を合わすことができず、また慣れない自宅での礼拝の時を過ごし、今もなお忍耐の時が続いていると思います。私たちは本当に今年ですね、今までの教会生活というのが当たり前ではなかったということ、毎週共に教会に集まり、共に礼拝を捧げ、共に交わりの時を持つ、このことがですね、神様から与えられた大きな祝福と恵みであったということを思わされたのだと思います。そしてまた同時に、教会とは何をするところなのかということも問われた一年であったと思います。すべての集会がなくなっても最後まで残ったもの、それは礼拝でありました。教会に最後に残るのは礼拝であるということ。教会とは神様に礼拝を捧げる場であり、また私たちは神様に礼拝を捧げるために集まる共同体であるということをですね、考えさせられたのだと思います。昨年年間計画を立てたときは思いもしませんでしたけれども、礼拝の泉によって命の水に満たされよう、この標語の意味をですね、私たちは本当に考えさせられ、また励まされ、慰められた、そういう一年でなかった、ではなかったかなというふうに思います。教会に最後に残るのは礼拝である。しかし礼拝が私たちの命の水の泉である。神様は礼拝を通して私たちに命のパンと命の水を与えておられる。それさえあれば私たちの心は養われ、満たされる。このことを考えさせられた一年ではあったのではないかと思います。私たちは今日今一度、この年間標語の、乾いている人は誰でも私のところに来なさいと言われる主イエスの御声に、を覚えながら御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日読みしましたエゼキエル書という書物は、なかなか読む機会が少ないかもしれませんけれども、バビロン捕囚の時に預言者エゼキエルという人を通して神の民イスラエルに語られた神の御言葉です。イスラエルの民はそれまで、たくさん神様から祝福を受けていましたけれども、神様の言葉に聞き従わず、数々の悪い行いを重ねた、その罪に対する懲らしめとして、バビロン捕囚を経験することになりました。エゼキエル書はその前半において、背きの罪を犯した神の民イスラエルに対する神の裁きが語られ、都エルサレム、自分たちの住んでいる町の完全な崩壊が民に告げられています。しかしいつもそうですけれども、神様の御心は人間が滅びること、死ぬことではなくて、私たち人が神様に立ち返って罪を悔い改めて本当の意味で生きるようになることであります。エゼキエル書はその後半において神の民の回復と再生の希望が語られています。 今日のエゼキエル書47章はですね、そのクライマックスのシーンです。48章で終わりますけれども、その前のですね、非常にいいですね、有名な箇所でもあります。エゼキエル書の特徴はですね、預言者エゼキエルというのが、いわゆる普通の預言者たちのように、神様からこう啓示をもらって、それを人々にそのまま伝えるという方法ではなくて、何か幻や象徴的な行為によって、神様に御心を示され、それをこう体を張ってですね、人々に伝えるというところであります。今日のところでもエゼキエルは新しい神殿の幻を一人の神の人に示され、それによって神の民の回復と再生の希望を予言しています。バビロンへと連れて行かれたイスラエルの民にとって、何よりも試練だったのは、礼拝の場所であった神殿を失ったという出来事でした。私たちもですね、今礼拝の場所が変わっており、礼拝の場所を失っているということを言えるかもしれませんので、当時のイスラエルの民の思いに少し通じるところがあるかもしれません。神様は礼拝の場を失った神の民イスラエルに対して新しい神殿の幻を見せ、その回復の希望を今日のところで語っておられるのであります。新しい神殿の幻は40章から始まってますので、その最初のシーンだけ見ておきたいと思います。ちょっとページをめくっていただきまして、1362ページのエゼキエル書の40章の1節から4節です。今日の説教メモにも書いております。1362ページのエゼキエル書40章の1節から4節です。40章の1節から。我々が捕囚になってから25年、都が破壊されてから14年目、その年の初めの月の10日、まさにその日に主の手が私に臨み、私をそこへ連れて行った。神の幻によって私はイスラエルの地に伴われ、非常に高い山の上に降ろされた。その南側に都のように建設されたものがあった。主が私をそこへ連れて行くと、その姿が聖堂のように輝いている一人の人が門の傍らに立っており、手には麻縄と秤竿を持っていた。その人は私に向かって言った。人の子よ、自分の目で見、自分の耳で聞き、私がこれから示すすべてのことを心に留めなさい。あなたがここに連れて来られたのはそれを示すためです。あなたが見ることをすべてイスラエルの家に告げなさい。ここにですね、エゼキエルという人が、多分バビロンにいたんだと思うんですけれども、幻の中でイスラエルの地に連れて行かれたこと、そして一人の人、つまり神の使いにですね、連れられて、新しい神殿を事細かくです、案内されるシーンが始まります。そしてそれがですね、46章までずっと続いて、最後にですね、今日の47章の1節から12節があるのです。47章の1節、もう一度朗読いたします。47章の1節、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。神殿の正面は東に向いていた。水は祭壇の南側から出て神殿の南壁の下を流れていた。最後の47章にはタイトルに命の水とありますように、神の命の水が神殿からこう湧き上がってですね、こう川となって流れ出る、そういう幻が語られています。これは、この幻は終末的出来事の幻ということができるでしょう。そしてもうお察しの方もおられるかと思いますけれども、これがですね、イエス様が今年の標語聖句で、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになると言われた御言葉のイメージであります。神様が私たちに与えられている命の水とはどういうものなのか。 また命の水が川となって流れ出るとはどういうことなのか見てまいりたいと思います。2節から5節もう一度朗読いたします。47章の2節から5節ですね。彼は私を北の門から外へ回らせ、東に向かう外の門に導いた。見よ、水は南壁から流れていた。その人は手に測り縄を持って東の方に出て行き、一千アーマを測り、私に水の中を渡らせると、水はくるぶしまであった。さらに一千万アンマを測って、私に水を渡らせると、水は膝に達した。さらに一千万アンマを測って、私に水を渡らせると、水は腰に達した。さらに彼が一千アンマを測ると、もはや渡ることのできない川になり、水は増えて泳がなければ渡ることのできない川になった。神殿で湧き上がった命の水が、南壁から流れて東の方に進みます。一千アンマ、すごい言いにくいんですけど、一千アンマというのはですね、約450メートルだそうです。神の使いは神殿から450メートル進んだところで水の深さを測ると、水はくるぶしまでありました。次に450メートル進んだところでは水に達していて、さらに450メートル進むと腰に達していた。そしてさらに450メートル進むと、水はもはや泳げることが、泳げなければ渡ることのできない深さのある川となった。つまりこのようにですね、神殿から出た命の水が神殿から流れ出て、くるぶし、膝、腰とだんだん深くなっていって、ついに川になりましたよと、豊かに流れ出る川となった、そういう様子が描かれているのです。そしてそれだけではなくて、神の命の水が多くの命の恵みをもたらす様子が続きます。7節から9節、もう一度朗読いたします。7節から9節。私が戻ってくると、川岸にはこちら側にもあちら側にも非常に多くの木が生えていた。彼は私に言った。これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海、すなわち汚れた海に入っていく。するとその水はきれいになる。川が流れていくところではどこでも、群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは、水がきれいになるからである。この川が流れるところでは、すべてのものが生き返る。神の命の水によって、多くの木が生えてきます。前にもお話ししましたけれども、アフガニスタンのですね、荒れ地において、干ばつに苦しむ人々のために働かれた、キリスト社医師の中村哲先生がですね、荒れ地に川からこう用水路を引くという大きなプロジェクトをされました。そしてその働きによって、一本の水路が作られ、その一本の水路によって、不毛の地だった荒れ地が、作物のたくさん取れる緑一色の土地に変わりました。ちょうどそのようにですね、神の命の水が流れることによって、これ、日本のようなこう豊かな土地にこう水が流れるではなくて、もう荒れ地の中で一本の水が流れて、そして、ですね、イスラエルの地を潤し、多くの緑を芽生えさせるんだということをですね、語られているのです。そしてその川となった水は汚れた海に流れ込む。これはですね、こう環境汚染の海とかじゃなくてですね、イスラエルにある死海、死の海、死用の海とも呼ばれますけれども、死海のことです。死海は湖ですけれども、その塩分濃度が海水が約 3% であるのに対して、この死海の塩分濃度がですね、約 30% あるそうです。人間が入ると浮かんで本が読めると、そういう写真、Google で検索してもらえればすぐ見えると思うんですけれども、すごい不思議な湖で、私もいつか行ってみたいなと思うんですけれども、それぐらい、もう塩分濃度が濃すぎて、人が浮いてしまう。つまりですね、生き物が住めない、 魚などが住めない湖であり、まあ、そのためですね、死の海、死海というふうに言われているんですけれども、その死海に神の命の水が流れ込むと、その水がきれいになる。つまり、淡水になると。生き物が生き返ると。そういうふうに言われています。死の海も神の命の水が流れると、すべての生き物は生き返り、そして生き物が多くなるというふうに書いているのです。しかしですね、淡水になったら塩が取れなくなっちゃうんじゃないかという心配もあるんですけれども、11節にありますように、塩が取れるぐらいには沢と沼がそのまま残るというふうに言われるのであります。そして最後にですね、12節のところでは、川のほとり、その岸には、こちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず果実は絶えることなく、月ごとに実をつける。水が聖女から流れ出るからである。その果実は食用となり、葉は薬用になると言われます。これ、黙示録の一番最後のところにもですね、同じような文章あるんですけれども、川のほとりにある多くの木からは、たくさんの果物が取れるようになる。またその葉っぱは薬となる。そのように言われるのであります。このように私たちに与えられている命の水っていうのが、どういうことなの、どういうものなのかというのがですね、このエゼキエル書には豊かに書かれて、描かれております。神の命の水は、これほど多くのですね、命の恵みをもたらすものなのです。私たちの荒れた心を潤し、緑を芽生えさせ、また私たちの汚れた心を清めて、さらには私たちの植え乾いた心に命の果物と命の薬を与え、私たちを養い、癒してくれる。そういう豊かな神の命の水を私たちはこの礼拝を通して与えられているのであります。主イエスキリストが、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになるとおっしゃったのには、こういう聖書的な背景があるのであります。そして今日私たちが同時に覚えたいことはですね、そういう命の水が私たち教会の礼拝から流れ出ているということであります。エゼキエル書の幻において、多くの命の恵みをもたらす命の水が礼拝の場である神殿から流れ出ていたように、現代においても神の命の水は私たち教会の礼拝から流れ出ているのです。かつては神殿とは礼拝する場所のことを指してましたけれども、現代においては聖霊なる神が住まわれる神殿は、この教会堂という場所ではなくて、私たち神を信じる人々の集まりである教会共同体のことです。私たちがですね、聖霊なる神様、神様が住まれる神殿であります。主イエスは、二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのであるとおっしゃいました。また使徒パウロは、あなた方は聖なる神殿、神の住まいとなるのです。そのように言いました。神の命の水は今や、神を信じる教会共同体である、他でもない私たちの教会から、教会の礼拝から流れ出ているのであります。私たちはですね、ちょっと想像できない、そんなことはないと思うかもしれません。小さな町の、小さな教会の、小さな私たちの礼拝から、あれほど豊かな神の命の水が流れ出てるなんて本当かなと思ってしまうことがあるかもしれません。今年はですね、コロナの影響でなかなか教会の伝道が難しく、私たちのこの礼拝から本当に命の水が流れ出ているんだろうか、そういうふうに思うこともあったかと思います。私自身も恥ずかしながら思うことが何度もありました。しかし、今日の御言葉から私たちが教えられることは、神様はこの礼拝を通してですね、確かに 命の水を流れで出させている。私たちの礼拝から命の水を川となって流れ出るようにしてくださっているということであります。私たちの教会の小さな、そして賭けの多い礼拝かもしれない。しかしその礼拝を通して神様は渇きを覚えている人には魂の満たしを与え、飢えている人には養いを与え、罪に悩んでいる人には許しと清めを与え、そして疲れている人には癒しを与えてくださる、そういう命の水の恵みをこの礼拝を通して与えておられるのであります。私たちはこのことを覚えて、この地において礼拝することをやめずに続けてまいりたいと思うのであります。教会に最後まで残るのは礼拝です。私たちは教会としてこの場所で礼拝を捧げ、主の命の水の源となりたいと思います。最後に、この聖書箇所をもとに作られた、豊かな命という賛美歌の歌詞を朗読して終わりたいと思います。今日のですね、説教メモの下のところに書いておきました。もう難しいことを言わずにですね、もうこの歌詞見ればもうすべて今日の、説教の、お話のあれがまとまっていると思います。今年子ども会でですね、本当はこれを歌って踊りたかったんですけれど、また来年できたらいいなと思っています。豊かな命の歌詞です。くるぶしまででも膝まででもなく、主の命の水は泳げるほどに豊かに流れ、心を満たし潤す。それは溢れる命、それは健やかな命、それは力ある命、心を満たし潤す。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日はエゼキエル書の御言葉から、多くの命の恵みをもたらす主の命の水が私たちに与えられていること、またその命の水は私たち教会の礼拝から川となって流れ出ていることを知らされ、心より感謝いたします。今年は本当に苦しい一年でありました。しかし神様がこの礼拝を通して私たちの歩みを支え、励まし、守ってくださったことを心より感謝いたします。どうかこの地域において苦しみと悲しみのうちにある方々が、私たちの教会の礼拝にいらして主の命の水に預かることができますよう助け導いてください。また私たちが主の命の水の源として、これからもこの場所で礼拝を続けていくことができますよう助け導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。